厳しかった冬の山場もようやく峠を越えたかなという感じがします。今週四旬節第三主日は二つの部分から成り立っていますが、後半の実のならない一軸の木の例えについて考えてみたいと思います。発声体を準備している男の子は前に座ってもらってますが、多分養理部のお二人に挟まれて緊張して窮屈かもしれませんけども、頑張ってください。神父様は発生体の子供には試験をすることにしてます。ミサ中にちゃんと手を合わせられるか、そういうのを見てますので、しっかりこれから身につけてほしいなと思います。黙想会本当にお疲れ様でした。参加した方々の中には新徒発見で劇で踏み絵を踏んでいた浦上キリシタンがいたと思うんですけど、あの方々みたいに、ああこれで一年の務めを果たしたと、そんな気持ちになっている人もいるかもしれません。そういう方々含めて黙想会を通して、生活の中で信仰に土台を置いて生きる必要性を確認し、再出発できたなら幸いです。ところで新徒発見劇の観劇のために用意したバスではいろいろハプニングがあったと聞きました。中には夜6時半から劇が始まるのに、夜6時半に出発するのだと勘違いした人がいたそうです。あるいは整理券を家に置いてきたままバスに乗ろうとしたりした人がいたと聞いております。どうぞ次からはよくお知らせを聞いたり、それぞれ確認をしてご利用いただきたいと思います。ついでですが、貸し切りバス、これかなりの費用がかかる乗り物です。今回バス利用者があまりいなかったので、効率の悪い貸し切りとなりました。場合によってはバスを借りるのではなく、もう4人1台のタクシーで4人乗り合わせて、後でかかった費用を払い戻した方が安くつくかもしれないなと思いました。話変わって、 浜口教会の性質ですが、慎重しているんですが、本当に心配しております。性質のために寄付してくださった方々もきっと気を揉んでおられるに違いありません。なんとかご復活までにはと思っているのですが、現時点でご復活までに必ず新しい性質が届くというその保証がありません。大変心配しております。さて、実のならない一軸の木ですが、黙想会で話したことと結びつけて考えてみたいと思います。ブドウ園の主人が一軸の木を植えておき、実を探しに来ました。しかし実は見つかりません。この状況に神様の救いのご計画を重ねてみました。ブドウ園の主人を父なる神と捉えるのは問題ないかと思いますが、御一人子イエス・キリストはどこで表されているか、これは鍵となると思います。園庭と捉えるのが通常だと思います。一軸の木は人間、そして3年間ありったけの努力をする園庭の取りなしにもかかわらず、一軸の木は今にも切り倒されようとしています。私は今回違った切り口で考え方で捉えてみました。一軸の木も園庭もイエス・キリストを表していると考えたいのです。ブドウ園の主人に例えられる父なる神が地上に御一人子イエス・キリストを植えてくださいました。 しかし大地は一軸の木に実をつけさせる協力を拒み、実をつけさせてくれないのです。大地が一軸の木を拒むので、園庭は木の周りを掘って肥やしをやってみます。これはイエス・キリストを拒む人類に代わって、イエス・キリスト自身が実をつけるためのあらゆる手を尽くしていると考えてみたのです。人間がどれだけイエスを拒もうとも、イエスは人間を救うためにできるすべてのことを尽くそうとします。この部分は黙想会の最初の講話で蜘蛛の糸という小説を引き合いに出したところを思い出してくださればと思います。私たちの信仰の理解では、小説の蜘蛛の糸とはイエス・キリストであり、神は差し出した救いの唯一の糸であるイエス・キリストを決して切ることはない、この部分に重なってきます。来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。イエスは最終的には切り倒されて生贄になる十字架の木ではないでしょうか。そのことを園庭と一軸の木の両方を合わせることで表すことができると思いました。イエス・キリストという一軸の木を父なる神が地上に植えてくださいましたが、人類を表す大地は一軸の木に協力せず、実をつけさせてくれませんでした。それでも神様の側から木の周りを掘って肥やしをやってみて、実をつけるあらゆる努力を試みます。それでも大地は神の努力に応えようとしないので、最後は一軸の木は切り倒されてしまいます。神は、切り倒されるのではと私は考えます。神は私たち人間が実をつけるために、実をつける一軸の木であるイエス・キリストを植えて私たちの協力を待ったのですが、それも無駄に終わりました。そこで神は自ら植えたイエス・キリストを切り倒して、人類の防音をイエス・キリストによって償いとして捧げさせたのです。神の愛は人間が実をつける手段として与えてもらったイエス・キリストを拒んでもなお人類への愛を諦めなかったのです。どんなに愛深いお方なのでしょうか。私たちが神の期待に応え、いつも一軸の木であるイエス・キリストに協力して実を結ばせるなら、父である神の心配はなくなるはずですが、私たちは神様の期待に十分応えられないのです。十字架の神秘はとうとう私たち人間が神様の愛に応えられず、神様自身が命を捧げた、そういう神秘です。神の愛に感謝することしか私たちにできることはないのだと思います。黙想会、また今週の福音朗読を通して、神の愛がどこまでも私たち弱い人間を覆ってくださっていることを考えました。私たちは弱いながらも神様につながって、これからも日々を生きていきましょう。一軸の木に十分実をつけさせるほどの力はないにしても、せめて一軸の木が立っていられるような、その木につながる大地であり続けましょう。神が人間の大地に植えてくださったイエス・キリストは、私たちの弱さ不十分さをよくご存知で、ブドウ園の園庭のように今もいつも 父である神に取りなしてくださいます。